皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャホ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第173回になります。8月お盆あたりはですね、さすがに大会が少ないなというふうにお伝えしてきてたんですけれども、9月も後半に入って一般的にはいい季節になってきたということで、大会もどんどん増えております。ということで、インスタグラムでランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介してまいります。今週のリスナーさんです。まずは大会情報です。本当にすごい増えてます。まずはロングの大会から、村岡ダブルウルトラランニング66キロに出られた方いらっしゃいます。そして次は100キロです。北緯40度秋田内陸リゾートカップ100キロチャレンジマラソン、そして赤城山100ウルトラマラソンということで、いずれのウルトラもですね、結構高低差がありまして、ジャンル的には普通のウルトラマラソンっていうカテゴリーなんですけれども、トレイルでもおかしくないんじゃないかというような高低差のある大会ばかりでした。そして他にはですね、春名湖マラソン、そしてリベンジマラソン、複数の方が参加されていました宝ロマンマラソン、4人ぐらい参加されてましたね。そしてこちらも複数の方参加されていました越後湯沢コスモスマラソン、そしてオホーツク網走マラソン、川内の里カエルマラソン、こちらは川内選手が出られることで有名な大会ですね。吉田香織さんも出場されていました。そしてどういうふうにお読みするんだろうというふうに思っておるんですが、動物の猿に怖い鬼とか言って、猿鬼っていうのかな、猿鬼っていうのかな、歩こう走ろう健康大会に出られた方もいらっしゃいます。また氷川町梨マラソン、このなんかね、農作物の名前がつくマラソンっていうのはちょっといやおうにもね、期待値が上がりますよね。ということで、この梨マラソンでは1キロ1個ですよ、1個1キロもある吉野梨を1人3個もらえるそうです。めちゃくちゃ重たい。でも1キロある梨って丸ごとはもうもはや剥けないですよね。こうなんですか、リンゴ丸まま剥くじゃないですか、もう無理ですよね。多分とりあえず半分に切ったりとか4分の1に切った上で皮剥かないと無理ですね。梨の季節ですね。そしてですね、別に大会名とかないんですけど、町内の運動会に出ましたという方もいらっしゃいました。いいですね、町で運動会があるっていう、なかなか最近少なくなってきてるんじゃないでしょうか。私ちっちゃい頃京都に住んでたんですけれども、京都では町対抗の運動会がありまして、それは大人なのに大人げない戦いが繰り広げられてましたね、町内対抗なので。で、同じ学区内で私引っ越しをしたことがありまして、後から住んだ地域ではですね、打ち上げでその町内にある食堂で打ち上げをするっていうのが毎年の恒例でして、それすごい楽しかったですね。その前に住んでた町にはその食堂がなくって、そういうことできなかったんですけど、うちの家族はどっちかというとね、ゴリゴリの大会でしたので、ポイントを稼ぎに行く要因でしたから、まあ、そこはねある程度目立ってたんですけれども、町内の体育祭いいですね。そしてトレイルも行われています。北海道ではフラノトレイルラン、そしてですね、三河高原トレイルランニングですとか、若さじトレイルランなんかに参加された方もいらっしゃいました。本当に一気に大会が増えております。しかもこのタイミングがというか、この時期ってウルトラもあるし、普通のハーフとかフルもあるし、トレイルもあるっていうので、バリエーションがすごい豊かな時期なんだなって改めて感じました。この番組自体3年ぐらい続いてるのに、なんかそういう風に感じるのが初めてだったので、やっぱりコロナの真っ只中とアフターコロナでは違うんだな、そうなんだろうなっていう風に思ってます。もしくは私がもちゃくちゃ鈍いか、どちらかです。さて、他の投稿もご紹介していきたいと思います。東京マラソンですよ、東京マラソン。まずは3回連続落選枠、そして都民枠、この1週間で結果が出ておりました。リスナーさんの中ではですね、3回連続落選枠という枠で今回晴れて当選された方が比較的多かったようにお見受けしております。都民枠はね、何の利点もないです。都民であることの利点は全くない。 むしろ都民枠の方が倍率高いんじゃないかって思うぐらい多分倍率が高いので、1000人とか2000人ぐらいしか枠がないんじゃないですかね。それに対してね、多分東京都民ものすごい人数でエントリーしてますから、多分都民枠で受かることの方が一般で受かることよりも絶対に倍率が高いはずです。そして聖地巡礼ということで、私の地元に来てくださった方もいらっしゃいます。しかもですね、スマモ県にいらっしゃったということでびっくりしました。あのランちゃんの聖地ではないんですけれども、私の地元のスマにですね、スマモ系という老舗の模型屋さんがございまして、なんとなくあの辺に住んでる男子、まあ半径10キロ以内ぐらいで、お好きな方は多分全然大阪からとかもいらっしゃると思うんですけれども、模型屋さんがあるんですよ。そこにいらっしゃったということでびっくりしました。もちろん私知ってます。中は入ったことないです、さすがに。地元の人はですね、スマモって言います。スマモ系なんですけど、二文字走るだけなんですけど、スマモスマモって言ってます。スマの男子はスマモって言ってます。お越しいただきありがとうございました。そしてもうそんな時期なんだなって思ったんですけれども、成人式の前撮り、この時期なんですね。もうもはや自分の成人式の前撮りいつだったのか全く覚えてないです。ただ一つ覚えてるのは、私成人式の前撮りを関西に住んでるのに東京の新宿の伊勢丹でやったんですよ。ちょっと父の仕事の関係上で、ヘアセットしてもらって写真室で写真を写してもらって、でその後その撮影した状態の頭のまま帰らされたんですよ。これこの後この頭どうするんですかって聞いたら、なんか美容室の予約が取れるのが3時間後ですとか言われて、と思って、その髪の毛をほどくまでが一連の流れじゃないのっていうふうに私は思ってたんですね。けどなんかもう一回そのシャンプーブローの予約を美容室に取り直さなきゃいけないっていうふうに聞いて、って思って、で当時だから20歳とか19ですよ。そのなんか銀座のママみたいな巻き髪で昼間の新宿をですね、カッポしなきゃいけない、カッポというかもう本当にね、逃げ帰る。まあ、幸いにもあの都内に父が借りていたマンションがあったので、仕事用で、まあ、そこに行って髪の毛流したんですけど、でも20歳そこそこの女の子がですよ、洋服で髪の毛を夜会巻きみたいになっちゃってて、その状態で真っ昼間に外に出てるわけですよ。むっちゃくちゃなんかこうヘンテコな感じなんですよ。いやあれは本当に恥ずかしかったですし、なぜかなんだかよくわかんないですけど、そういう時に限ってもキャッチセールスのお兄さんとか声かけてくるんですよね。もう今は本当にやめてくれと、まあ、いつでもやめてくれるんですけど、なんでこの状態の時に声かけてくるんだっていうので、すっごい恥ずかしかった思い出があります。そんなまあ私のあのどうでもいい思い出は置いておいて、まあ、娘さんがですね、成人式の前撮り撮られたっていう話なんですけれども、今時の成人式、まあ、自治体が主催しますこう成人の集いみたいなものは振り袖で参加するそうなんですが、その後友達同士で集まる際にはですね、ドレスらしいです。すごいですね。それも込みで購入するんですね、きっとね。なんだかすごい馬風だなって思いました。こう私自身自分で着付けできるんですけれども、振り袖はさすがに自分で着付けできないので、人に着付けてもらわないといけないんですが、そういう時の着付け、成人式時とかの着付けってやっぱりこう数さばかなきゃいけないので、なかなかこう自分の体とか体調にフィットした着付けってやってもらえないんですよね。だから私が成人式の時は本当にそのなんちゃらの集いみたいな、それも多分ろくに参加してないと思うんですけど、それだけでしんどくなっちゃって家帰って速攻寝たと思います。でも若いって素晴らしいです。続いてはですね、龍ヶ岳に娘さんと登られたというようなトークを拝見しました。お子さんが本当に元気で疲れを知らない、またここでね若いっていいなって言っちゃうんですけど、でも最近記事を読んでハッと思ったのが、あの私自身高所恐怖症なんですけれども、お子さんは結構山で出会うとかなりスムーズに登ったり下ったりするんですね。で、あやっぱすごいなって思うんですけれども、お子さんは目線が低いからあまり 高いところを高いと思わないと、大人に比べてですよ、なんだそうです。あ、なるほどと思って、その子供が持ってる特殊能力だったり好奇心がなせる技なのかなと思ってたら、単純に身長差なのかと思って、今度は私も身長をこう低くして高いところを登ってみようみたいな、もしくは子供がそういうふうに登れるのはちっちゃいからだっていうふうに思って登るようにしようっていうふうに思いました。でも本当に娘さんとの登山、娘さんが本当に元気で生き生きとしてらっしゃってすごく癒されました。さて、この1週間も記念日迎えられた方がいらっしゃいますのでご紹介したいと思います。まずはお誕生日からです。9月の29日にですね、42歳になられたということで、私と一歳差ですね、 9.29 キロ走られたということでおめでとうございます。続いては奥様がお誕生日を迎えられたということなんですが、ケーキの写真が出ていたんですけれども、宛名というか名前のところにですね、おかあぷんって書いてありまして、確かこの方ご自身、まあお父さんですね、お子さんから見たお父さんのお誕生日の時に多分おとうぷんって書いてあったと思うんですよ。なのでここのご家庭のこう名前のルールとして語尾がぷんなんだなと思って、この奥様の誕生日ケーキを見て、あ、なるほどっていうふうに思いました。これもね、長らく皆さんの投稿を見ているなせる技というようなところで、そんな共通点に気づいてしまいました。また結婚記念日ということで来ちゃってましたというような投稿がございました。23回目の結婚記念日だそうです。おめでとうございます。25年になると何かありますかね、なんとか婚式みたいなやつですね。そして SNS の投稿が100投稿目というような記念日の方もいらっしゃいました。羞恥心の壁ということで、こっから向こうはまあ、クロートランナー、こっから手前は素人ランナーみたいなですね、独自の論が繰り広げられておりまして、まあ、例えば短パンで走るとかもそうなんですけれども、まあ、あとノースリーブとかもそうですかね。あとガーミンを使い始めるとかもね、一つの、まあ、羞恥心ではないですけれども、ちょっとシリアスランナーになった証みたいな風に感じるところ多いんじゃないでしょうか。ということで、皆さんの記念日もご紹介してまいりました。先ほども申し上げましたが、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきます。ご自身の投稿にハッシュタグを付け加えていただくもよし、普段あまり SNS やらないよっていう方はですね、インスタグラムの検索のところにランニングチャンネルとカタカナで入れていただきますと、同じ番組を聞いているリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているか見ることができますので、ぜひぜひ覗いてみてください。インスタグラムの仕様がですね、私にとってはなかなか辛い感じに改変されたということで、もう何回も同じこと言ってますけども、今までは皆さんの投稿に基本的に全部いいねしてたんですけれども、その改変がございまして、必ずしも皆さんの投稿にいいねできなくなってしまったんですが、できるだけたくさんいいねするように心がけておりますので、ぜひぜひ皆さんつけてみてください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーとなっております。今回は3部作の第3部目後編ですね、ランニング中に聞くもの2023です。前編はこのランニングチャンネルに対するコメント、そして中編はですね、ランニングチャンネル以外のポッドキャスト、そしてラジオ番組をお伝えしてまいりました。今回最後となります後編はそれ以外のものということで、音楽その他のアプリなどなどご紹介していきたいと思います。それでは早速ご紹介していきたいんですけれども、まずはあれ、まだこれ来てなかったなということで思い当たる方もたくさんいらっしゃるかと思います。最初にご紹介するのはライブランです。コメントご紹介していきます。早起きが苦手で朝ランが億劫でしたが、楽しいトレーナーさんのセッションがあり、知り合った人たちも走っているので起きて走る習慣ができました。もちろん週末はランニングチャンネルですけどね、というふうにいただきました。ライブランは朝5時半からセッションが行われていまして、朝ほど多いです人が。 この番組でもたびたびご紹介していますけども、朝は比較的自分の時間が取りやすいというのもあるかもしれないですね。ということもあって、私は普段土曜日の夜8時からの番組を持たせていただいてるんですけど、時々特別セッションなんかで朝の番組やるときあるんですが、ホノルルマラソンとのタイアップ番組なんて300人ぐらいに入られることも多いので、やっぱり朝ラン派の方多いなっていうふうに思いながら私も喋っております。まだまだいただいておりますので、ライブ欄に対するコメントご紹介します。週に2回ほど夜7時のランニングセッションに出ることを目標にしています。職場を定時に後にし、一目散に帰宅して着替えてギリギリ間に合う感じです。火曜日のたくみさんセッションは元気がもらえるおすすめセッション、6時のセッションを帰宅電車で聞いて気分を盛り上げてから7時のセッションに参加しています、というふうにいただきました。ライブランは応援参加といって、走らなくてもいいんですよね。ただ聞いてるだけでも OK っていうアプリになります。なのでそれこそ私が担当している番組なんかは半分ぐらいの方が応援参加の方が多くって、土曜日の8時なんてね、一番まったりしたい時間じゃないですか。私でさえまったりしたい時間なので応援参加っていう方もたくさんいらっしゃいます。さて、続いてのコメントをご紹介します。以前は自分のテンポに合った音楽を聴きながらランしていましたが、ライブランを知ってからほとんど毎回ライブラン、参加回数や走行距離がどんどん増えていくのが記録され、記念会や記念の距離の時は放送で披露されるのでモチベーションアップにつながっています。以前に比べたら定期的にランニングする習慣が身につきました。さらにランニングや健康をはじめ様々な情報を得られることや、ランの前後にコメントを送れたりと一方通行ではないこと、ウォーク参加や聞くだけの応援参加も大歓迎なのが長く続けられている要因かもしれません。音楽だと毎回同じ曲の繰り返しなので、レイさんがライブランのトレーナーになった時は本当に嬉しかったです。土曜日の朝にランちゃんを聞いて夜にライブランのセッションに参加しています。また不定期で開催されるキャンペーンや60分や90分のロングセッションなど、いろいろなアイデアでランニングを飽きさせず長く続けたり、一時的に中断しても何ヶ月ぶりの参加ですね、お帰りなさいと明るく迎え入れてくれるところがランニングへのハードルを下げてくれるなというふうに思っています、というふうにいただきました。そうなんですよね、喋ってる側、ライブラントレーナー側はですね、走ってらっしゃる方の情報が見れるんですけれども、何回目の参加とか、そのセッションの直前まで何キロ走ってらっしゃったかっていうのを見ることができます。ですので放送の中でこの誰々さん今回で何百回記念ですとか、今回で何千キロ記念ですみたいな風に お声かけをするようにしていますし、久々の参加の方もですね、読み上げるようにしています。で、私は記念距離の時にできるだけその方が住んでらっしゃる場所から、その記念距離1000キロだったら1000キロどこまで行けるのかっていうのをですね、事前に調べるようにしています。ただ準備が必要なので、こう調べなきゃいけないので、だいたいセッションが始まる1時間前ぐらいにセッションに予約してらっしゃる方のリストを見て、記念距離の方見て、でその方がどれぐらいの距離走られたか地図で調べ、で台本に書き込むようにしています。私おしゃべりのプロではないので、きちんと準備しておけばおくほど、ちゃんとお話ができるっていうのはもうこのポッドキャストでも百も承知のことですので、台本も使い回しではあるんですけれども、きちんと作ってそれでお話しするようにしています。で、そういう工夫に対して、そのライブラン側ですね、先日出演いただいたトモさんとかはもう一切その制限、これしちゃダメあれしちゃダメなんていうこと一切おっしゃらないので、本当に自由にさせてもらってますし、ライブなんて基本的には無料でも聞けますし、サブスクライブで月間1000円払えば有料会員向けのコンテンツも聞けるんですけれども、なんか有料会員になってねみたいな勧誘は一度もないです。だからそういうこう押し付けがないところも、やはりライブランのいいところだなっていうふうに、その押し付けをして入ってもらったり何かをしてもらうよりかは、こちら側が工夫をしてそれを受け入れてもらうっていうことの方を重視されている感じをすごくこう体感することができて、トレーナーとしておしゃべりする側もとてもこう心地よくいい環境でやらせていただいております。引き続きライブランへのコメントご紹介します。ぼっちランでも誰かと走っていると思える。 走るのをためらっていても時間で走り出す、逆に時間に遅れると走り出すのをやめることもありますが、ということで、だいたいね、ちょうど00分から始まるセッションと、なんとか30分から始まるセッションとかあるんですけど、やはりそのセッション中の距離を競ったりもするので、別に競わなくてもいいんですけど、一応こう上位の方はバーチャルメダルみたいなのをゲットできるので、それ狙ってる方はね、ちゃんとした時間から走り始めたいっていうニーズがすごくあるので、時間過ぎちゃうとやめちゃうっていうのはあるあるかもしれないですね。でも時間過ぎちゃったけれども入ってきましたみたいな方もいらして、それはそれですごい嬉しいなって思います。さて、どんどんご紹介していきます。数ヶ月前に時間の断捨離をして SNS の投稿をほとんどやめた僕にとって、ライブランはランニングコミュニティへの帰属感を感じられる貴重な番組です。時間が合わずレイトレーナーのセッションに全然参加できていないのは残念ですが、ということで、一向に構わないですっていうのも変ですけど、ご自身のスケジュールの方が大事ですからね。どうぞお気になさらず、ライブランはライブであることが最優先ですので、時間繰りがうまくいかないということはね、ランちゃんをお聞きください。さて、続いてのコメントもご紹介します。レイさんがトレーナーでおなじみのライブランをよく聞いています。ライブランは同じ時間に違う場所にいる人たちが一緒に走れるアプリ、トレーナーがリアルタイムで実況してくれます。私は走る時間帯は早朝が多いのですが、一番早いセッションは5時半からスタートしているのでありがたいです。早朝でありながら200名以上の参加者がいて、セッション中はトレーナーが名前を呼んでくれて走るモチベーションになります。今日はやる気出ないなって思ってもセッションがスタートするとついついペースが上がってしまうのがライブランあるある。普段はぼっちランが多い方にはおすすめのアプリです、というふうにいただきました。いや、本当に朝のセッション参加者が多くてびっくりします。で、同じ時間に違う場所にいる人たちが一緒に走るっていう、それが本当にライブランの特徴で、時々ご家族で離れて暮らしてらっしゃるご家族の方と時間を合わせて一緒に走るっていう方がいらっしゃって、例えば海外にお住まいのお子さんと日本で暮らしてらっしゃるご両親、約束して同じ時間に走るっていう方いらっしゃるんですよ。いや、なんかすごい素敵だなって思って、やっぱりなんとなく一緒に走ってる歩いてる感がありますし、で、一緒の音声を聞いてるっていうのもまたこう、なんていうんですか、意図おかしというか趣深いというか、やっぱりそれでつながってる感っていうのが、ただただじゃあ明日朝7時からそっちの時間は何時だけど一緒に歩こうね30分って言って示し合わせて走ったり歩いたりするよりも、一緒にいる感が強くなるっていうことなんでしょうね。素敵だなっていうふうに思います。さて、続いてはですね、 YouTube を聞いていますという方も、見ていますっていう方もいらっしゃいますので、ご紹介します。 YouTube の田中のあっちゃんの YouTube 大学です。休日の早朝ランに上田さんのランニングチャンネルを楽しみに聞いています。その後にあっちゃんの YouTube 大学を聞いています。各コンテンツが1と2の2話構成で約1時間あるため、ロング走に最適です。また早朝ランで脳が活発化されているところに、さらに良い意味で意識高い系を自認しながら走れるところも良い点です。その後の生活や仕事に前向きな好影響が及ぶので、皆さんにもおすすめしたいです、というふうにいただきました。ネットニュースなんかではね、よくこの YouTube の話題が上がったりとか、その田中さん自体のニュースが上がったりするんですけど、私実際には見たことなくてですね、でもこう意識高い系を自認しながら走れる、しかもそのランニングで多分頭が整理されてる状態、頭を整理しながら走れるので、より頭に入ってきやすいんじゃないかなって思いますし、そういう意味ではニュースとかね、聞いてますっていう方もいらっしゃると思いますし、私も結構ニュース聞きながら走ること多いんですけど、日によってとんでもないニュースが立て続けに起こる日とかがあって、なんかすっごい世も末だって落ち込んじゃう時があるんですよね。なんか例えばそのお母さんが子供を抱えてマンションから飛び降りましたみたいな後に、若い人が元恋人にいきなり刺されて亡くなりましたみたいな、もうなんかどうしようもないような事件、こうなんかお年寄りがブレーキとアクセルを踏み間違えて店に突っ込みましたとかね、そういうのがバババって続く時があるんですよ。そういうニュースばっか聞いてると、時々イヤホンを両耳とも外して耳に新鮮な空気を入れたくなるんですよね。私が今聞いているこの世界と そのニュースの中の世界と今自分が走っている世界が一緒であることにちょっとへこみつつも、いやでも今日は今日で明日は明日だみたいな、ちょっと一呼吸置きたくなるみたいな時があって、へこむ時ありますね。いやだからもう最初から意識高い系だとか、最初からポジティブだって分かってるみたいなものの方が安心して聞けるかもしれないですって、ちょっと今ふと思いました。続いてはですね、アベマプライムです。ゆっくり時間相談の時に聞いています。ニュース番組なんですが、ラジオ感覚で時事ネタ討論を面白く聞けるので、2時間や3時間はあっという間に終わります、というふうにいただきました。地上波のニュースはやっぱりどうしてもなんていうんですかね、ジェネラルなことをお伝えしなきゃいけないので、一つ一つのニュースに対しての深掘りの時間っていうのはなかなかないんですけど、地上波じゃないもの、まあ、例えば BS のものとか、それこそアベマとか、そういうのの方がこうご自身が関心ある出来事であれば、本当に専門家の方のいろんなお話が聞けるので、とても楽しいと思います。あの一回私あの放送大学を聞きながら走ったらどうなるのかと思ってやったんですけど、放送大学はその時聞いた番組が悪かったのかもしれないですけど、やっぱり授業なんですよね。でやっぱ大学の授業だから走って聞くにはちょっと適さないっていうか、淡々としすぎてる、ちょっとなんか聞こえない。だからこう学びたいっていう意欲はあるんですけど、やっぱその学びたいって思っているその環境に合わせたコンテンツが必要だなっていうふうに思いました。続いてはオーディオブックです。本では眠くなるので、ランニングしながらあっという間に一冊終わってしまうということで、私もオーディブル入りました。お金払ってます。今ずっとね3体を聞いてるんですけどね。 SF なんて私初めて読む聞くんですけど、 SF とかそういうものの方がオーディオブックには向いてるかもしれないなって思いながら聞いてます。まだそんなに冊数聞けてないというか、3体があまりにも長いので、まあ、だいぶもう半分以上聞き終え、全体の中の半分聞き終えてるんですけど、普通の物語とか聞いたらどんな感じなんかなって思ったりします。ただオーディオブックはですね、ちょっとでも気をそらすとただの聞き流しになっちゃうので、ちゃんと読み聞こうと思うと結構集中力がいりますし、例えばちょっとした移動中でスマホで文章を作りながらオーディオブック聞くとか、スマホでニュースを見ながらオーディオブック聞くってできなくはないんですけど、なんかたまにポンってすっ飛ぶ時があります。あと あれどういうことだったっけみたいな、ちょっと遡りたい時あるじゃないですか、本読んでると。オーディオブックだとね、どの辺か全く分かんないんですよ。紙の本とかだと、あーなんかこの辺よりはもうちょっと前とか、この辺よりはもうちょっと後とか、こうページの感じで分かるんですけど、手がかりがオーディオブックは少ないので、一回聞き逃すとねもう終わりです。だから寝落ちしそうな時はオーディオブック聞かないようにしてます。とか寝る可能性がある時は本当にあの環境音、私の好きなねあの環境音とかにして寝るようにしてます。いやだから本当に一長一短だなって思いますし、最初にオーディオブック聞いた時に思ったのは、やっぱり Kindle 買いたいなと思って、いやいやもうダメと思って、どうせそんなにオーディオブック入ってるんだから、オーディブル入ってるんだから本読まないでしょって自分に言い聞かせて、10月も Amazon のセールありますけどね、買わないです。 Kindle はあのオーディブルに飽きるまでは買わないですというふうに宣言しておきます。 iPad も持ってるんでね、別に iPad で読めばいいですからね、最悪ここで高らかに宣言しておきます。 Kindle はまだしばらく買わないです。さて続いてのジャンルご紹介していきたいんですけれども、これも結構多かったということで、あえての何も聞きませんという方々ありがとうございます。何も聞かないっていうのも立派な選択肢だと思います。こと今こんだけ音声コンテンツ、そして音楽を聞くツールは増えている中で、聞かないっていうのが選択肢になったっていう時代もすごいですよね。昔々は本当に誰も何も聞かずに、まあ、もしかしたらラジオ流しっぱなしとかねあったかもしれないですけど、何も聞かないのが当たり前だった時代から、音楽を聴きながらジョギングするみたいなライフスタイルに変わり、そして耳を塞いでいたら危ないだろうということで骨伝導が出てきたりとかですね、外音を取り込む機能が増えてきまして、まあ、その昔このポッドキャストでランニングはなかなかお金にならないからっていうことで、某メーカーの技術者のヘッドホンを作ってる 友達が言ってましたけれども、それでもやっぱり外音取り込みとかあるっていうことは、まあ、それなりの市場規模、無視できないぐらいの市場規模はあるはずなので、我々ランナーのライフスタイルに合わせてイヤホンも変化している、来ているという中、聞かないという選択肢が立派に成立している今この時代すごいなっていうふうにも感じましたので、ご紹介していきたいと思います。結構すいませんって謝られる方が多かったんですけど、謝る必要は全くございませんのでご紹介していきます。ランニング中は何も聞きません。強いて言えば鳥の声や波の音、木々が風に揺れる音です。とても田舎なので猿、イノシシ、クマとか獣の気配を感じていないと危ないので、五感を鋭くしながら走っています。すいません、稲雨オイルの応募のためにネタがなくても投稿しましたということで、大丈夫です、本当に大丈夫です、ありがとうございます。稲雨オイルさんもランニングチャンネルを聞いて購入しましたっていう方とかが続々いてびっくりしてますっていうコメントをいただいておりまして、ありがとうございます。そして9月分、10月分、あと6名様にね当たりますので、ぜひぜひ投稿してください。他の方もですね、何も聞きません、周りの音とか自分の足音を聞きながら走ります、脳内再生の音楽はありですが、ということで、脳内再生音楽ね、ありますよね。なんかこの歌今日抜けないなみたいな、抜けさすにはどうしたらいいんだろうと思ってね、ちょっと家族に伝えたりとかね、今これ脳内にすごいもう無限リピートしてるみたいな、それをこう家族に移すみたいなね、移せば自分が治るだろうみたいな、そのすごい勝手な考え方から周りに言うっていうね、脳内無限ループ音楽ありますね。そしてこんな環境の中で走ってらっしゃる方もいます。いつもの朝ランのコースは田んぼの中の農道です。小さな川があり、流れる音を聞きながら走ると清々しい気持ちになります。時々鳥の声も聞こえます。空気も爽やかで、ここ冬はかなり寒くてピリッとしますが、そんな中を走るのが好きです。ちなみに私はかなりの田舎に住んでいますというふうにいただきました。周りの音を聞いてると本当に、まあ、気温とかでも季節を感じることありますけれども、草花とか鳥の声とかで、ああなんかこの季節来たんだなっていうふうに思うことありますし、あと海外ですね、海外で走った時に日本では全然聞かない鳥の声とか聞いてびっくりしたりとか、そういう環境音だけでもかなりこう街の情報収集になるので、そこは楽しいところですね。何も聞かない派の方まだまだいらっしゃいますのでご紹介します。街灯の少ない暗い郊外での夜ランが多いので、オープンエア型のヘッドホンでも周りの注意がそがれるのは良くないかなと思って何も聞きません。夜ランしていて田んぼの脇の用水路に落ちて大怪我したことあるくらいドジだし、ということでお気をつけください。暗いので結構郊外のその田んぼの脇の溝、用水路、浅いところもいいですけど、なんかびっくりするぐらい深いところもありますよね。こんなとこ蓋しないでその成立していること自体がちょっと考えられないぐらい深い、本当に落ちたら怪我するし下手したら死ぬんじゃないかっていうような溝ありますよね。なんで蓋がないのかな、塞いだら大変運用が難しいんですかね。あと郊外に行けば行くほど走る場所がなくなってくるっていう、なんかこうなんとも皮肉というか、なんというかちゃんと整備されてるところが少ないので、地方に行ってじゃあちょっと周辺走ってみるかって思っても歩道がめちゃくちゃ狭いとか、その歩道がこう一段高くなってなくって、ただ線が引いてあるだけで、でもなんか昔の街道だったのか、そもそも車道も狭いし歩道なんてもっと狭いみたいな、で公園に行っては見るもののあまりにも人がいなくて怖いとか、こう郊外だといくらでも土地があるからみたいな、土地はあるんですけど、ただ土地があることと走れる土地なのかどうかっていうのは別問題なので、行ってびっくりするってことは結構多々あります。続いてはですね、前回同じような特集をやった時にはなかなか出てこなかった選択肢でして、まあ、前回ランニング中に聴く曲っていう風に指定しちゃったので、やっぱり具体的な曲名を誘導するようなテーマだったので、まあ、出てこなかったっていうのもあるかもしれないですが、プレイリストを聴いてますという方複数いらっしゃいましたのでご紹介していきます。 Amazon Music でステーションを選択して聴いています。いつも同じ曲だと飽きてしまうのでという方、あと Apple Music の東京ハイウェイというプレイリスト聞いてらっしゃる方いらっしゃいます。 毎週金曜日朝に最新のナンバーに更新されますので、新しい邦楽のナンバーやアーティストを知ることができますということで、私も Apple Music サブスクライブしているので、この東京ハイウェイは時々聞きます。ラジオのような感じですよね。あとはですね、 BPM を固定していますという方も何人かいらっしゃって、ご紹介します。150から 160BPM の曲を集めた番組、ランニングでリズムを合わせたい時に聞いています。マラソン大会本番では音楽を聴きながら走らないので、リズムを体に染み込ませる目的で聴いています。ライブランのトモさんの時によく出てくる太鼓みたいなタンタンタンとリズムを刻むだけでもいいんですけど、音源が見つからないんですということで、あれはどっから撮ってきてるんですかね。でも今フリー音源ってたくさんあるので、多分探すと出てくると思います。続いての BPM 固定してらっしゃる方のコメントです。ゆるラン&ジョグ専門で走っていますが、ランちゃん以外ではテンポ維持のための BGM として Spotify オンガーミンという環境で聴いていることが多いです。 FM ラジオを聴くこともありますが、いずれにしろイヤホンはアンビーというイヤーカフタイプのものを愛用しています。有線無線に2タイプあります。人によって痛くなる方もいるようですが、私は快適そのもの。外部音も聞こえて安心です。装着感ゼロで聴覚にダイレクトに響く感じが快感ですよというふうにいただきました。アンビーは私も持ってます。持っていますというか、アンビーの方にいただきました。もともとソニーのスピンオフの企業なんですよね。社内の開発から始まって、独自に別会社としてやった方がいいんじゃないかということで独立したのがアンビーです。私はコロナ禍にオンラインミーティングをするとき用にアンビーをずっと使ってました。私耳が結構外耳炎になりやすいタイプでして、すごい密閉型のイヤホンだとなんか耳の中が漏れちゃって、なんか耳の病気になりやすいんですよね。なのでできるだけ耳を塞がないものっていうので、イヤーカフタイプのアンビーをよく使ってました。さてここからは具体的にですね、アーティスト名ですとか曲名をいただいた方々のコメントをご紹介します。まずはですね、藤井風さんのキラリです。いいテンポで走りやすい。リミックスのアルバムがキラリのたくさんの編曲バージョン入っていておすすめですということで、アルバムでは聞いたことがなかったので聞いてみます。最近岡山出身のアーティストとかお笑い芸人の方が本当に多いですよね。藤井風さんも岡山出身ですしね。確か6歳とかそれぐらいから YouTube を始めてるっていう、なんか時代だなって思いますよね。ちょっと前のジャスティン・ビーバーみたいなでもそれで結果的に才能を見出されて、今音楽のお仕事をされてるわけですから、すごいいい時代だなって思いますし、もしかしたら藤井風さんぐらいの世代ギリギリそうだったかもしれないですけれども、例えば親がとか兄弟がすごい音楽が好きで、家の中に常にいつも音楽が溢れていましたみたいな、ご家庭の方が音楽家の道に進まれるみたいなパターンは以前は多かったんですが、今ねサブスクでいくらでも聞けますし、興味がありそうなものっていうのをどんどんリコメンドされてくるので、その自分が生まれ育った環境に依存しないキャリア形成ができる時代になってるってすごい羨ましいなって思う一方、みんながその環境だからより多分競争激しくなると思うので、時代変わったなって思いますね。もちろんってね、本当ね、音楽ほぼ本当にもうちっちゃい頃はみんなの歌のカセットテープしかなかったですからね。ノー音楽で過ごしてきましたので、今はねよく聞きますし、よくライブにも行きますけれども、でも大人になったら結果的にそうなるんだから、別に子供の時こだわって聞く必要もないっていう説もあるかもしれないです。続いてはマン・ウィザ・ミッションです。このバンドは何人かの方がコメントしてらっしゃいました。疾走感があるのでインターバルとかスピード練習するときに最適というふうにいただいております。あとバンドで行くとサチモスにもいただいてますね。こちらもやっぱり滑走感のある音楽が走るときにぴったりということで、最初車の CM かなんかでバズったんですよね。ジャンル的にはアシッドジャズなので、新しい音楽ではありつつもうちょっと懐かしいようなグルーヴ感もあったりして、いろんな世代にフィットするジャンルです。アシッドジャズで有名といえば、ジャミロクワイがアシッドジャズの帝王と言われてますけど、だからそういう感じですよねって言うとあまりにもこう不親切ですけどね。サチモスにもいただきました。私サチモスフェスかなんかで聞いたことがあるのかな、なんかそんなような気もします。続いては K-POP です。虹ユーです。 テンポがよく、やる気がない時でも足が前に出る。ついでにアラフィフ親父ですが、娘の聴いている曲を覚えておくと家族のコミュニケーションになって一石二鳥ですっていうことで、大事ですよね。本当に大事です。今でこそちょっとね、コロナがあったのでカラオケしばらく行かなかったですけど、コロナの前、まあ、例えば職場とかでね、みんなで飲みに行ってカラオケ行ったりとかすると、やっぱおじさんの方が今の曲知ってるんですよね。娘さん息子さんがよく音楽を聴いてる世代なので、こう子供がめちゃくちゃちっちゃいとかね、子供がいないっていう世代よりか、がぜん今の曲知ってるのがおじさまたちっていう。そして私の前の職場には、あのすごい今時の曲をめちゃくちゃよく知ってるおじさまがいて、そのおじさま歌も上手なんですけど、節回しが独特で原曲とえらい違うっていう、オリジナリティ溢れすぎて原曲からかけ離れてしまうおじさまっていう方がいて、その人には騙されるなみたいな、その人の歌声聞いてカラオケ覚えちゃうと大惨事になるっていうおじさまがいたことを思い出しました。 K-POP はでもすごいですよね。最近ほんと一周回ってニュージーンズみたいな人たちも出てきて、私最初ニュージーンズ聞いた時びっくりしたんですよね。それまでの K-POP ってどちらかというと前に前にっていう感じの曲が多かったのに対し、なんかこのものすごい脱力感というか BGM 感というか、本当になんか90年代、なんかその辺も彷彿とさせるようなサウンドでありつつも、でもはや英語なのか何語なのか韓国語なのか、私は韓国語がわからないので、あれこれ何語だろう、でもこれむっちゃ洋楽っぽいけど、え、なんだろうみたいな。いやだから K-POP もむちゃくちゃバリエーション増えてるなと思ってびっくりしましたね。日本もね、置いてかれないようにしないといけないんですけどね、だいぶ押されちゃってる気もします。さて次はランナーといえば、ランニングといえばのスイちゃんです。この番組にも以前出ていただきましたスイちゃんの楽曲に対してコメントいただいております。やはりスイさんです。特に革命の音、コロナに罹患、その後も体調不良が続いた後のラン、回復しきれなくてダメだと思い始めた時にこの曲のサビ、自分の背中を押してもらえる気がして目標達成、こんなことがありお気に入りに、今ではランニング前やここぞという時に聴いています。ん、これだと勝負曲かということで、勝負曲でも何でも大丈夫です。同じくスイちゃんといえば、ランニングといえばこの曲を思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうか。スイちゃんのチャレンジャー、ランチャンでスイさんを初めて知って聴くようになりました。お気に入りの曲として書いたチャレンジャーは、頑張りたい時やへこたれそうになった時に聴くようにしていますということで、今マラソン大会でもチャレンジャーかけてくださる方いますよね、沿道で応援してる方で。いやだからそれだけやっぱりランナーにとってメジャーな曲になったなと思って、多分チャレンジャー自体は結構前にリリースされた曲なんですよね。だから本当にこうランナーの皆さんと共に育ってきた楽曲だなと思って、なんかね、親戚のおばちゃんみたいな、そんな目線であのチャレンジャーっていう楽曲自体を見てます。続いてもチャレンジャーに対してです。大会当日のスタート直前まで繰り返し聞いています。スイさんの歌声に力をいただき、絶対完走するぞという気合のスイッチが入りますということで、今回もスイちゃんの楽曲に対してたくさんコメントいただきました。他にもたくさんアーティストとして、そして曲名指定のコメントいただいておりますのでご紹介します。まずは YOASOBI の祝福です。ここ1年で YOASOBI さんが来ています。その中でも祝福がなんだかぐっと熱くなる曲です。ポイントは、誰が決めたわけでもない自分が選んだ道を逃げずに立ち向かっていくことで強くなれるというような歌詞が今の私にすごく響いて、トレランで長い距離を走ると決めたのも自分ですし、しんどくても必ず粘り走り抜く、その先には最高の景色が待っているとわかるので、それを求めて強くなりたい私に染み渡る曲ですね。一度お聞きになってみてくださいということで、YOASOBIの祝福ご紹介いただきました。続いてはあいみょんの楽曲です。お気に入りのアーティストあいみょんの音楽を聴きながら走ります。新しいアルバムが出るとヘビロテになり、1曲目から聴き始めて同じコースを走っていると、この曲はこの場所っていうのが決まってきて、後でその曲を聴くとあの場所が思い出されます。場所だったり気候だったり匂いだったり、 それで思い出す曲、音楽ってありますねっていうことでありますね。私音楽を聴くことに対してやはり時間が決まっている、アルバムの場合も曲のその順番が決まってる、かといってその順番を壊したくもないですし、でもそういうふうになんていうんですか、アルバムで聴いてると、あ、また次これとか、ここに来たらこれって、こうネガティブに捉えてしまいがちなんですね、私自身は。でもそれをこうポジティブに切り替えることによって、そのアルバムを聴く意味っていうのがすごい出てくるので、あ、そういうふうに聴けばいいのか、アルバムってそういうふうに聴けばいいのかっていうふうにすごい腹落ちいたしました。次はですね、ビッシュです。私ついさっきアメトークでビッシュ芸人を見たばっかりだったので、あ、ビッシュ出てきたと思いましたね。走るのが辛くなって気持ちが折れそうな時に曲が偶然かかると頑張れます。ビッシュ自体曲に疾走感があるものが多く、走る時によく聴いています。6月29日に解散してしまいましたが、今もよく聴いていますというふうにいただきました。確かにランダムに聴いてて、ここぞという時に本当にその場面にぴったりな曲が出てきた時のその心のざわつきったらないですよね。あれ？知ってたの？みたいな、ちょっと怖くなったりします。続いてはですね、箱根駅伝のテーマ曲、ランナーオブザスピリットです。この曲は走り始めにかけて気持ちを高ぶらせています。高ぶりますね、これはね、間違いなく高ぶります。しかもね、その時期に聞くとより高ぶりますね。そしてこんなジャンルの曲を聴いてる方もいらっしゃるということで、マードックからの最後の手紙とアフリカンシンフォニーということで、ランニング長距離練の時に聴きます。短い距離の時は歌詞が心に響いてパワーになりますが、疲れてきたり集中してくると少し負担に感じます。そんな時は吹奏楽が一番心地よいのです。ミュージカルの吹奏楽も好きです。中でも佐渡豊さんによるアフリカンシンフォニーの躍動感は最高。また樽谷正則さんの曲集も心地よく没頭できて好きですということで、吹奏楽多分前回にはなかったジャンルだと思います。確かにメッセージ性が強いものって、なんか疲れてくるとね、なんかなかなかそれをなんていうんですか、自分の心の中で処理するのが大変になってくるんですけど、吹奏楽っていうのは初めてのご意見でした。さて続いてはちょっと懐かしいものということで、マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンですとか、あとユーロビートを聴きますという方もいらっしゃいます。昔通ったディスコで踊った曲を聴きながらランニングしています。テンション上がるし、走るテンポと合ってるのでランニングにぴったりですということで、やっぱね、自分が若かりし頃に流行った曲っていうのはなんか嫌がおうにもテンション上がりますよね。私もなんかそれこそユーロビートの流れからのこう日本にやってきて、小室サウンドとかの初期とかって結構ユーロビート調になってるかと思うんですけど、だからその似てる部分あるのかもしれないですけど、それこそグローブとかね、 TRF とかその世代なので、まあ、ランニングのプレイリストにはそれ入ってます。あと久々に聞いて、わあ懐かしいと思ったのが、ブラックビスケッツのタイミングとか、番組企画のものって結構底抜けに明るい曲が多いんですよね。だからどっかにね、スパイス的に入れておくと、あ、懐かしいって思って元気出る時あります。そして続いては、次にライブを見に行くアーティストということで、ライブを見に行くための予習を兼ねて音楽を聴いていますということで、でも予習にはちょうどいいですよね、ランニングの時間は。私が行く今後のライブの予定としては、コールドプレイとテイラースウィフトが当たっておりますので、予習しておかなきゃっていう。我が家では主人がライブのチケットを取る係でして、取る係、いや、とりあえずなんか主要どころは全部押さえに行くんですね。いや、偉いなと思うんですけど、で見事当たりましたので、私も予習しておかなきゃなっていうふうに思っております。あとは自分に合ったもの、レコメンドされたものを聞いていますという方もいらっしゃいますので、ご紹介します。ランニング中はレースでも練習でも常に片耳ワイヤレスで何かしら聞いています。最近では Amazon Music のディスカバリーがヘビーローテーションです。1週間限りで毎週月曜日に自分に合ったおすすめの曲を選曲してくれるので、月曜日を楽しみにしています。土曜日はもちろんランニングチャンネルですというふうにいただきました。ありがとうございます。あとテンションで検索したプレイリストっていう方もいらっしゃいましたね。最新曲から懐かしい曲まで走りながらノリノリで気分も上がり、楽しくランができています。ただ骨伝導イヤホンでもつい歌っている自分の声の大きさに気がつかず、通り過ぎる人の目線にハッとしますということで、たまにねありますよね。あんまり人いないだろうと思ってね、ちょっと口ずさんでみたら意外と人がいたみたいな。でもたんまに本当にめちゃくちゃ大声で歌ってる人もいますからね。そういう方もそういう方ですごいなって思います。 あとこんなプレイリストあるんだということで、マイルストーンサウンドライブラリーです。トレイルランニングのライトやウェアでおなじみのマイルストーンが出しているプレイリストシリーズです。トレイルランニングのカルチャーって少しストリート文化を感じるのですが、このプレイリストもそんな部分を感じます。うるさすぎず程よい BGM が心地よいです。ジョグの頑張らないゆるさとマッチします、ということで、こういうブランドがプレイリストを作ってるんですね。でも本当に今いろんな方法で曲を探すことができますし、本当に走る時用とか、それだけでも Amazon Music だけでも相当種類があるので、皆さんのお気に入りのプレイリスト、そして曲を探してみてください。3回にわたっていろいろお伝えしてまいりました。ランニング中に聞くもの2023、すごく悪い風に言うと SNS、 そしてさまざまなコンテンツはですね、皆さんの時間を奪おうとしております。それらに時間を奪われないようにですね、ご自身にとって有益なもの、そしてテンション上がるもの、落ち着くもの、いろいろ選んでいただいて、ランニング含めクオリティオブライフを上げていっていただければいいなというふうに思っております。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。3回にわたってお届けしてまいりましたランニング中に聞くもの2023、いかがでしたでしょうか。本当はですねというか、基本的には前中後編以上にはもちろん伸ばしたくなくてですね、4週連続になると1ヶ月連続ですからね、さすがにちょっと聞いてる皆さんも飽きてくるだろうということで、3部作に落ち着けるようにしているんですけれども、今回皆さんからたくさんコメント頂戴しましたので、3部作に収めるものも大変だったということで、お便りのコーナーおよび台湾でのガーミン工場の視察の件などなど、今回の番組内に収めることができませんでした。ですので、お便りコーナーと台湾でのガーミンの工場視察の件に関しましては次回お伝えしていきたいと思います。ということで、次回はですね、皆さんからのコメントいただかず、お便りスペシャル&教えてガーミン先生スペシャル企画、ガーミン先生台湾に行くという形で展開したいと思います。楽してるなって思われるかもしれないですけども、楽してるかもしれないですね。でも撮ってる時間はね、それなりにちゃんとありますから、どうぞお許しいただきたいと思います。あとですね、この回がリリースされるのは9月30日の土曜日なんですけれども、翌日の10月1日、以前から告知しておりますエンジョイプロギング in 小山、栃木県小山市でのプロギングイベント、すでに30人とか40人の方にエントリーいただいているんですけれども、もともとですね、当日参加の方のジョインも考慮に入れているというふうに事前の主催者さんとの打ち合わせで聞いておりました。というのも、この日ですね、その受付場所になっている小山市役所の横の広場で、なんかこうサステナブルのイベントが行われるそうなんですね。なのでいろんな方がいらっしゃるので、そのイベントの様子を見て、あ、私も参加できるんですかみたいな方がいらっしゃることを想定し、一応当日受付もできるようになってるそうです。ですので、これまで、あ、ちょっとなんか予定合うか合わないか分かんないなって思って躊躇してらっしゃる方がもしいらっしゃったら、当日参加でも OK ということですので、ぜひご検討いただければと思います。一応参加賞は結構余分があるそうでして、余裕を持って調達しているそうですので、基本的にはご用意できる方向です。ただあまりにもその当日飛び入り参加の方多すぎて、参加賞足りなくなるみたいなこともなくはないので、もし行きたいよ、スケジュール空いてるよという方はですね、8時半から受付ですので、スタートが9時半なので、ちょっと1時間ぐらいですね、スタートまでお持ちいただくことになるんですけれども、早めにお越しになられることをお勧めいたします。10月はその他、月末に水戸黄門漫遊マラソン準ゲスト的な形で走らせていただきますし、まだちょっと告知できないんですけども、11月も何かしらイベントを行う予定になっております。 ので告知解禁までしばらくお待ちください。ということで次回のランニングチャンネルはお便りスペシャル&ガーミン先生台湾へ行くということで、もう私ねしょっちゅう台湾に行ってますからね、そんなに珍しいことでもないんですけれども、工場見学は5年ぶりでしたので、しかも一般の人で日本人でガーミンの工場に2回行ってるっていう人はおそらく私以外いない、絶対にいないので、ガーミンさんの社員の方でもそこまで行ってらっしゃる方いないんじゃないかなって わかんないですけどね。でも少なくともあの一般人レベルではガーミンの工場2回行ったことありますっていう方多分いらっしゃらないと思うので、少なくとも1回目は私直接台湾ガーミンに交渉していったので、で2回目今回はバーチャルランの各国の優勝者が案内されるっていう、まあ、一連の旅程の中に入っていたものなので、なかなかないことですので、まあ、ただね精密機械ですので写真撮れないですし、こう私自身製造業に携わってないので、もう全てがもうニューなんですよ、わーみたいになっちゃうんですよ5年前に見ていたとしても。なので製造業に携わってらっしゃる方からするとそれって当たり前だよっていうふうに思われることも多いかとは思うんですが、私なりに感じたことをお伝えしていければなというふうに思っております。ということでランニングチャンネル第173回お伝えしてまいりました。皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。